こんにちは、遠藤克樹です。久野正也のロームの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日はね、はい、早速質問に行っていきたいなと思います。はい、ちょっとボリュームもありますので早速ご紹介させてください。
はい、
毎回楽しく拝聴させていただいております。第161回で取り上げていただいたものですと。取り上げていただいたものですってありますね。あれですよ、人事総務の DX 化で3社同時導入、久野流の高速トライアル経営の進めという回でね、新しい何かシステムとか SaaS とかを入れようとした時に似たようなものあったら3社同時に契約しちゃって比較検討瞬速で終わらせるみたいな話をしたところですね。そのお話を聞いてだよねとうなずくばかりでした。先生のお話を参考に少しずつ改善できるように頑張っております。ありがとうございました。今回はテーマにされていて労働法大改正の法定休日の固定について質問させてくださいということでいただきました。法定休日を固定することで割増賃金の計算や法定外の把握が分かりやすくなるというようなことでしたが、弊社は飲食店のため法定休日は月曜日の定休日に当てております。しかし月曜日が祝日の場合は定休日がずれます。そのような場合は就業規則に明記があれば問題ないのでしょうか。今回の大改正は自社に当てはまると細かい部分で判断に迷うこともあり、いろいろな資料を探して見ていますが記載ないものが多く右往左往しております。全テーマが終わるときには皆さん質問疑問が出てくるのではないかと思います。テーマ終了後に質問疑問などの回があれば嬉しいですと。そこで大改正の隠れた趣旨や先生のご意見が伺えると幸いですということです。
はい、そもそも法定休日の特定ってこれ自体が普通の一般の人で意味がわからなくないですか。
いや、まさにちょっと質問の解説からぜひお願いしたいなと思っておりまして、この方専門でも飲食店って言ってますよね。
あ、そうですね。多分、労務担当の方で、相当詳しいと思うんですけど。
はい、はい。
そもそもなんか、週40時間制じゃないですか。
はい、はい。
で、休日労働ってよく 1.35 割増だよって言うじゃないですか。
はい。
まあ、時給1000円って今あんまりないと思うんです。時給1000円の人だったら、休日労働すると、1350円払わなきゃいけないと思うかもしれないんですけど。で、この休日労働って、日本って結構法律複雑なんですけど、休日って2種類あるんですね。
休日って2種類あるんですか。
はい。例えば週休2日で土日休みじゃないですか。
ええ、
うん。土曜日出勤してくると休日出勤に思うかもしれないんですけど。
はい。
これ法定外休日っていうふうに言い方もできるんですよ。
要は法定外休日。う
ん、はい。要は法律で週に1回は休まなきゃいけないってルールなんですけど。
はいはい。
日曜日休めてるんだったら土曜日週1回休めてるわけですよ。そう、土曜日の出勤は休日出勤なんだけど 1.25 で精算でいいんですね。時間外労働っていう形に。
ああ、世間的ないわゆるお休みの休日じゃ労働法的にはないよと。
そうなんで、原理原則のルールがありまして、週に1回は休まなきゃいけないっていうルールなんです。週に1回は休日を取らなきゃいけないっていうルールなんですね。で、その休日を侵食した場合には、うん、1.35 で精算しなさいってルールなんですよ。
なるほど、なるほど。
だから就業規則に何も書いてなければ、土曜日出勤1日だけしたら、まあ、1.25 で精算するんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、逆に今月曜日起算の会社って、で、土曜日は休んだと。日曜日出勤したっていう話でも、これでも 1.25 でも別に精算でいいんですよ。
ほう。
なかなか 1.35 にならないじゃないかって思うかもしれないんですけど、土曜日出勤して、かつ日曜日に出勤した場合は、日曜日はもう要は週に1回も休めなかったので、1350円で精算してくださいね、みたいな法律が原理原則なんですよ。
なるほど、なるほど。
でも分かりづらすぎるからっていうことで、とにかく日本の法律が複雑すぎるんですね。で、これをまず是正しようってことで、週1は法定休日っていうところで定めて、まあ、要は必ず休めっていうことに近いと思うんですけど、仮に来てしまったんだったら、うん、まあ、1.35 で精算しなさいっていう法律なんです。で、今回の質問でいきますと、この飲食店は月曜日が、法定休日に定めているので、現時点でおそらく法律の要件満たしている、なんていうかこう、新しい労働法に 対応してて非常に素晴らしい会社だなということが前提なんですけど、
はいはいはい、
で懸念点としてはよくあるあるなんですけど、やっぱり月曜日が祝日の時は飲食店だったら営業したいじゃないですか、
はい、
で代わりに火曜日休みますっていうと、
は
い、これはこの会社は自動的に月曜日を出勤した場合は火曜日が法定休日になりますっていうルールで運用してるんですね、
はあはあ、
でこれが新制度になってもこれでいいのかっていうそういうご質問です。
よくさすが専門家ですね。
わかりますか？大丈夫、
わかりづらい。言ってる意味はわかりましたが、
で正直、うん、あんまりそもそも多分 年度内にこれ労基法を改正しようと思ったんですけど、
はい、
年末に高市さんがちょっと年度内の要は3月末までに改正するのはちょっと置いておこうということで
国会見送りになりましたよね。
なんで来年また変わらない。そうです。4月以降ですね。来年度ですね。変わるとは思うんですけど、で、細かい法律の運用のところは書いてないんですけど、おそらく、今日のご質問の内容でいくと、それは全然問題ないと思います。うんうん、というのは、
うんう
ん、例えばシフト制だと思うんですよ、飲食店。で、新しい法定休日特定するときに、シフト表を作成したタイミングで、法定休日を明示しておけばいいかなと思ってます。
もう一回説明していただいてもいいですか？
もう一回。シフト制の企業ですよね。
はい、
要は飲食店でシフト制だと思うんですけど。
はい。
で、もともと法律の趣旨は法定休日を特定しようってことなんで、
はい、
一般の会社どうなるかっていうと、日曜日を法定休日にしますとかっていうことを、これ法律の義務でやらなきゃいけなくなるんですよ。
はいはい、はい。
日曜日出勤したら必ず 1.35 で精算するって話になるんですね。
うん、もう要は決めた日にっていう、もうそれを基準に考えちゃえばいいってことですね。
そう。だ絶対にその日は休ませなきゃいけない。
休ませなきゃいけないと、
うん。仮に来たとしたらペナルティだと。うん、まあ、海外だと多分2倍ぐらい払わされるのが、
うん、大体。そうなんだ。
もう日本は 1.35 でだいぶ優しいんですけど、で、そこの日曜日固定するのが一般的、日曜日固定する会社が多分多いと思うんですけど、それが一般的な中で、飲食店みたいなところで、そういう、一応月曜日にしとくんだけど、場合によっては火曜日がいいかみたいな質問です。
で、その時は、
まあ僕は、
さっきのやり方なんですけど、シフト制でやってって、それ成り立つってことですか？
あ、大丈夫だと思います。シフト表作成時に法定休日をまず明示するんですね。
うん、
で、例えば、週のうちの最初の休日を法定休日とするみたいな感じで、就業規則を定めておくんですよ。
あ、そう、やっとかった。そういう書き方すりゃいいってことですか？
そうです、そうです。
あー、なるほど。
で、ルールに基づいてシフトを作るじゃないですか。
はい、
で、月曜日は出勤日なので、はい、それ自動的に火曜日が、法定休日になります。
なるほど。
今日従業員にも分かるように、まあなんか、休日って言って、丸法とか書いておいて、で、就業規則とも整合性がありますんで、こういうのも許容されますよっていう話。
リスナーの皆様、私の理解が及ばず大変失礼いたしました。
いや、ちょっと
そういうことね。これ難しいですね。大前提として、要は法定休日は日曜日とか、火曜日とか月曜日っていうふうに、絶対的に定める必要もないんですね。曜日指定として。
だから大体3パターンぐらいになるかなと思ってるんですけど、ただ完全週休2日の企業なんかだと今みたいに法定休日は日曜日とするみたいな感じで書いておく、
うんうんうん、
これ多分一番原理原則のパターンですよね。
なるほど。
で2番目がシフト制の企業で、
うん、
なんかまあシフトなので、まあ、週のうちの最初の休日を法定休日とするとかって書いておけば結構簡単ですよね。
このご質問の方ですね。
であとは変形制みたいな感じでなんかトヨタカレンダーみたいなのがあると思うんですけど、
うん、
とかでまあ勤務パターンが例えば A さんと B さんと C さんと違うみたいなことも、まあ、製造業なんかであると思うんですけど、その場合は勤務パターンごとに、まあ、基本ルールだけ就業規則に決めといて、っていう形でも全然取れるので。
会社の形態に合わせてちょっと個別でカスタマイズするっていうこと
するっていう約束を就業規則にするっていうのも OK なので。
なるほど。
だから、おそらく皆さん、こう、法改正聞いたときにすごく難しくなるんじゃないかなと思ってる。と思うんですけど、逆に日本の法制度が複雑すぎるので簡単にしていくだけなのでより使いやすくなると思った方が良くて、でまたちょっとインドの話に戻っちゃうんですけど、
インド、
はい、日本の制度が難しすぎてインドの 海外の会社とかってもう日本の SaaS 系って触りたくないらしいんですよ。
めっちゃいいじゃないですか。参入障壁超高いじゃないですか。
だからこういうのをクリアにしていくと参入障壁がなくなり、もっと多分安価になっていくと思いますんで。
逆にね。
ツールも。そういうような改正だって考えてもらった方がいいと思う。だから今めちゃくちゃ近代システムを複雑に組んでるじゃないですか。はい、ああいうのがすごくシンプルになると思います。
そこに関してはね、税制と社労士領域、ぜひシンプルにしていただきたいですね。もう、絶対にわかんないですもん。
わからない。だって僕らでもわからない時ありますもんね。
いや、そうですね。じゃあ、どんどんシンプルな方に行くと。
そうなんですよ。だから、なんで、結構皆さん、戦々恐々としてるんですけど、むしろ、多分一般の従業員でもわかるレベルぐらいまでシンプルになっていくよってことなんで、多くの場合は、まあ、管理は楽になると思います。
なるほどね。
はい。
そういう意味じゃん、ちょっと、未来は、ロームの未来は明るいですね。
明るい。だから、おそらくね、はい、かなり、ローム管理苦労される職場だと思いますけど、なので、まあ、これだけ先取って心配されてるっていう時点で、めちゃくちゃレベル高いと思うんです。
いや、確かに本当ですね。いや、こういったね、新しい情報に対してのご質問もいただきまして、だいぶ深掘りできましたので、ありがとうございます。ということで、ぜひまた何かありましたら質問いただけたらと思います。ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。